天地の作り主、生ける誠の神様、あなたはすべてのものから、最悪のものからさえも善を生まれさせることができ、またそれを望んでおられるお方であります。そのことを私たちは信じます。どうか今パレスチナやカシミールやその他世界の各地を覆っている疑惑と不信、憎しみと暴力の悪を、あなたが望んでいらっしゃる良いものに変えてくださいますように切に祈ります。あなたがその全能の道からをもって不毛な争いをやめさせてくださいますように、地の果てまでも弓を折り矛を断ち、武器を平和な生産のための道具に変えてくださいますように、私たち人間は力弱く失敗や過ちを繰り返すものですが、あなたの御前ではそれらの過失もまた決して虚しくはならないということを、御子イエス・キリストのゆえに信じることができますように心からお祈りいたします。恵み深き主よ、あなたは私たちから誠実な祈りと責任ある行為を期待しておられます。そして言葉にならないうめきでしかないような私たちの小さな祈りにも耳を傾けて答えてくださることを信じます。どうか私たち一人一人にあなたの御顔を向けてください。作り主なる御霊よ、私たちの中においでください。あなたは一人もイエスを賜ったほどによと、そしてすべての人々を愛してくださいます。どうか貧しい人々、仕事を失っている人々、悲しむ人々、抑圧され人権を奪われている人々に主イエスが約束された幸いをお与えくださいますように、またあなたがご存知のように私たちの社会ではしばしば幼児が虐待され、年老いた方々や病人から将来への希望が奪われています。また気流の外国人が差別を受けています。どうかこれらの人々を特に顧み、あなたによる希望をお与えください。そして私たちがこれらの人々の中に主イエスの姿を見出し、それに仕えることができますように心から祈ります。私たちの教会と教会に連なる一人一人の兄弟たち姉妹たちのために祈ります。気温の変動が激しいこの頃、体調の優れない方々を特にお守りください。愛するものを失って今も悲しみのうちにある人々や、心に苦しみを持つ友をどうか顧みてくださいますように、旅にある人々に旅路の平安をお与えください。今日初めて私たちの教会においでになった方々をどうぞあなたが恵み祝してください。 教会学校の愛する子どもたちやそのご家族、そしてこの町に住むすべての市民の方々を今週もお守りくださいますように祈ります。この礼拝をあなたご自身が親しく導いてくださりまして、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますようお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今私たちはヨハネの黙示録を月に2編か3編は順番に読んでいます。でご一緒に考えていますが、初めて今日この礼拝においでになった方は、なんという変なことが書いてある書物であるかと、そういう印象を受けになったかもしれません。しかしこれは一種の暗号文書ですから、それを読み解く鍵があって、それが分かると非常に分かりやすい面もあるんですね。で順番にそんなことをこれからお話ししていきたいと思います。でまず先週この5章の1節から5節までをお話ししましたので、それをそこでお話ししたことをちょっと思い起こしていただきたいと思います。問題は私たちの世界は一体これからどうなるのかということです。歴史は一体どこへ向かっているのか、滅びか。で私たちの現代の世界、特にまあ私たちの国の日本のことを思いますときに、本当にたくさんの問題があって、そして心をもう暗くさせられるような出来事が相次いでおりまして、そういうことを思いますときに私たちは不安に閉ざされます。これから一体どうなるのだ、私たちの国は、そして私たちの世界は一体どこに向かうのか。でしばしば途方に暮れるような気持ちになります。でこのヨハネの黙示録を書いたヨハネという人は第一世紀の終わり頃、今で言いますとトルコですが、の西の方です。アジア州と当時言っておりました。その地方で教会の指導者でしたが、でこの人も同じような気持ちであったらしいんですね。教会は迫害されるし、一体これからどうなるのか、自分も牢屋に入れられている。で確かに彼はこの5章の、一節に書いてありますように、玉座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見たとあります。で玉座に座っておられる方っていうのは神でしょう。で神の右の手に、支配の手ですね、力ある手です。で神の右の手に巻物がある。で巻物には字が書いてある。それはどうやら世界の行く手、あるいは歴史の目標、意味、そういうものについて書いてあるらしい。でそのことを彼は見ていました。そして神様はご存知だということを信じていたと思います。でところがそれは7つの封印で封じられておりまして、読めない、読めない。でヨハネ自身も読めないし、他の誰もそれを読むことができない。で確かに神様はこの歴史の将来ということについてご存知のはずなんだけれども、我々にはそれが読めない、わからない。で途方に暮れたヨハネは泣いていました。でそうしますと泣くな、そういうふうに励ます声がして、封印を解くことができる方がいらっしゃると言うんです。でそこまでが先週お話ししたところでした。で今日は6節以下です。ヨハネが見た幻が続いています。 で、その中で彼はほふられたような子羊を見たと6節にそうあります。で、この子羊というのはイエスのことです。ヨハネの福音書の最初の方に、イエスが世の罪を取り除く神の子羊と呼ばれていることをご存知の方も多いと思いますけれども、そこから見ましても子羊というのは明らかにイエスのことです。そしてこの子羊が進み出て玉座に座っておられる方の右の手から巻物を受け取ったと7節にはそう書いてあります。で、この巻物を受け取るというのはその封印を解いて世界史の意味を解き明かすためです。だから9節の後半には、後半というか中ほどには4つの生き物と24人の長老が歌った新しい歌というのが出てまいりますけれども、その冒頭にあなたは、つまりイエスはという意味ですが、あなたは巻物を受け取りその封印を解くのにふさわしい方ですと言われています。イエスが歴史の意味を解き明かすことができる。封じられた世界史の目標と意味は子羊によって、つまりイエスによって解き明かされる、こういうことであります。一体イエスによって解き明かされるというのはどういうことでしょうか。で、そのことはこの新しい歌の内容にいくらか示唆されていると思います。つまりこの鍵括弧の中に書かれている新しい歌の3行目からですが、あなたはほふられてあらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中からご自分の血で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王また祭司となさったからです。そう書いてあります。ほふられてあらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中からご自分の血で神のために人々をあがなわれた。この言葉にまず私たちは注目したいんですが、イエスという方は十字架につけられた方です。ほふられたというのはそのことを意味しています。自ら十字架の苦しみを引き受けた。人々を愛するために、人々を本当の意味で生かすために、自ら十字架の苦しみを引き受けた。そして十字架の上でご自分の肉を裂き血を流した。で、それほどに彼はこの世界とその中に生きているすべての人々を愛されたのでした。で、この世界というものはそのためにイエスの尊い血が流された世界です。この世界はそういう世界です。そのためにイエスの血が流された、そういう世界です。そのように私たちはこの世界を見なければなりません。そしてそこに生きる一人一人の人間は、もちろん私たち一人一人も含めてでありますけれども、どんな人であれそのために彼の尊い血が流された人間であります。で、ここに世界と人間をどう見るかというその根本的な見方が明らかになっています。そのために彼の尊い血が流された、そういう世界であり、そういう人間です。ですからもうこれ以上血が流されてはいけない。世界史の意味はそこにあるんじゃないでしょうか。一度そして永遠に 彼の尊い血が流された。もうこれ以上血が流されてはいけません。で少し先走るようでありますけれども、ヨハネの黙示録の21章に、終わりの日のことが書いてありまして、新しい天と新しい地が現れるということが出てきます。でそこに、次のような慰め深い約束が書かれていることに私たちは注目したいと思います。そこを読みますと、21章の3節から4節までです。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもない。最初のものは過ぎ去ったからである。そういう言葉です。でこの世界のために子羊の、つまりイエスの尊い血が流された。そうである以上、この世界は必ずそのようになるというのであります。憎しみが愛に、いさかいが許しに、分裂が一致に、疑惑が信頼に、誤りが真理に、絶望が希望に、闇が光に、悲しみが喜びに変わる。そういう日が必ず来る。これが世界史の意味です。今どんなにひどいことが行われていても、そういう週末に向かって進んでいき、最後の日にはそういうことが実現する。必ずイエスが愛したこの世界、神様が愛されたこの世界、イエスがそのために苦しみ血を流した世界は、あてもなくさまよっている世界ではなくて、この約束のもとにある世界であります。この約束が世界を支配している。で新しい歌というのは、そのことを先取りした歌だと私たちは考えるべきです。で次に私はあらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中からと言われていることに注目したいと思います。これは神の約束というものは種族の違い、言葉の違いを超えているという意味でありましょう。で、全ての民族、全ての国民にその約束は与えられている。どの民族には神の約束や祝福が与えられているけれども、それ以外の民族にはないというようなことはありません。そういうことはない。あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中から神はそのような新しい状態を作り出される。でそういうことがここに言われている。でこれは大変大事な点だと思います。でちょっと話が飛ぶようですけれども、一昨日、多分14日の金曜日だったと思いますが、ワールドカップのサッカーの試合がイングランドとブラジルの間で、行われました。興味を持っていらっしゃる方も相当いらっしゃると思うんですが、でそのイングランド・ブラジル戦に先立って英国の BBC 放送が英国国教会の典礼学者 大変偉い学者あるいは聖職者ですが、ジェレミー・フレッチャーという人のお祈りを紹介したということであります。で、毎日新聞の21日の夕刊にそのことが載っておりまして、私は絶大な興味を持ってその祈祷を読みました。こういう祈りです。フレッチャー先生はこう祈ったらしい。神よ、ブラジルに勝利を与えたもうな。それだけではありませんで、それは続くんですね。神よ、ブラジルの選手に恐怖を与えたまえ。神よ、その手を挙げてロナウドとリバウドの力を弱め、ロナウジージョを混乱させたまえ。で、このご存知の方もあると思いますが、ロナウドとかリバウドとかロナウジーニョとかっていうのは、今度の試合でも大変活躍した名選手たちです。その名前を挙げて彼らを混乱させてくださいと祈って、そして最後に彼はこう祈りました。神よ、これらがたとえ叶わなくても土壇場で、たとえオフサイドとおぼしきゴールでもイングランドに与えたまえ。で、このオフサイドっていうのは私にもよく分かりませんが、何か反則なんですね、あれ。でもオフサイドとおぼしきゴールでもイングランドに与えたまえ。で、私はこれを読んだ時に悪い冗談だと思いまして笑ってしまいました。ところがどうも冗談ではないらしい。 BBC 放送というのは英国の、多分国営放送ですね、日本で言えば NHK みたいな権威のある放送局です。その放送局が伝えているニュースで、しかもこのフレッチャーという人はサウスウェールズという教区の主教付きの高位の聖職者だというふうに身分が明かしてあります。だからどうもこれは冗談ということではないらしいんです。本気になってそう祈ったのでしょうし、それは英国民全体に伝わった。教会が国のために祈るということはよくあります。で、キリスト教的ヨーロッパではそれは長い伝統でした。今はどうなっているか分かりませんが、英国国教会の祈祷文というのがありまして、それの一番最初に、つい先頃までは女王のための祈りっていうのが書いてありました。まず女王のために祈る。ご承知のように英国では女王が教会の首長も兼ねています。戦争が始まりますと、もちろん勝利のために祈ります。ですからサッカーの勝利のために祈るのも教会の使命だというふうに考えているのかもしれません。どうもこの祈りは聞かれなかったようですね。私たちも国のために祈ります。しかしその祈りは、皆さんすでにお気づきだろうと思いますけれども、私が礼拝の時に自分たちの国のために祈る時、それは単なる愛国的な祈りであってはならないという気持ちで祈っています。国のために祈るということは、私たちにとってはこの国が本当に正しい国になるように、正義と公平を実現する国になるように、世界の平和のために本当に良い技をすることができるような国になるように、そういうことを祈るんです。で、種族の違い、言葉の違いを超えて、すべての民族、すべての国民と一緒に平和を作り出す、誠のシャロームを作り出す、そ そういう国になることができるようにというのが私たちの祈りです。ですから私たちが国のために祈るときには、時としていわゆる愛国者に逆らって祈ります。鼻持ちならないナショナリズムの悪臭を話すものであってはならないと私たちは信じています。でその点で黙示録が今日のところで8節に巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老はおのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを手に持って子羊の前にひれ伏した。この甲は聖なる者たちの祈りであると書いてあります。信じている人たちの祈り、あのイエスを信じて生きている人たちの祈りは、ナショナリズムの悪臭を放つことはありません。あってはなりません。それは香りです。すべての人々が共に生きていくことができるように、小さな違いがだんだんなくなっていくように、そういう気持ちを込めて神に捧げられる香りです。それが祈りです。でそのことに私たちは注意したいと思います。で最後に12節と13節に目を留めておきたいと思います。天使たちは大声でこう言った。ほふられた子羊は力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海にいるすべての被造物、そしてそこにいるあらゆるものがこういうのを聞いた。玉座に座っておられる方と子羊とに賛美、誉れ、栄光、そして権力がいよいよ限りなくありますように。四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。そう書いてあります。でお気づきになった方も大勢いらっしゃると思いますけれども、ここに出てくるこれらの言葉はヘンデルの有名なメサイアという聖誕曲の中に取り入れられまして、素晴らしい合唱として歌われています。でメサイアは国境を越えました。ヘンデルはもともとドイツのハッレという町に生まれたドイツ人ですが、今やイギリスの人たちはあれはイギリス人だと言って誇りにしています。事実長く英国に暮らして英語で作品を書きました。彼は国境を越えた人です。そしてメサイアという曲はまさに国境を越えて全世界で愛唱されています。その代表がハレルヤコーラスでしょうが、ですからここに出てくるこの賛歌は、国境を越えた神の愛、イエスの愛、それに対する賛美に他なりません。狭い意味でキリスト教が優れているっていうふうなことを褒めたたえる、そういう気持ちはここにはないと思います。そういうふうにこの箇所を受け取ってはならない。私たちはあらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中からと書いてありますように、神がすべての国のすべての種族のすべての人々を等しく愛したも、そのことに注目しながら、そのことを信じながら今週も生きていきたいと思います。祈ります。神様、私たちはしばしば自分たちを誘惑する 狭い心を恥ずかしく思います。どうか私たちがそのような狭さを乗り越えることができますように、主イエスに従い、国境を越えて全ての人々と、世界中の全ての人々と兄弟姉妹として交わっていくことができるように、私たちにそのような広やかな心をお与えくださるようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の223番、これはアッシジのフランチェスコが作った有名な歌ですが、ちょっと長すぎるので1節から3節までと、それから5節と、それを歌います。
作られた